Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。ガマラケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年5月に放送したもののスペシャルエディションです。今回のエキスパートはルネッサンス、そしてダヴィンチ研究の第一人者である大東文化大学国際関係学部教授の田辺清志先生、その前編です。ダヴィンチとは一体どんな人物なのでしょうか。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
田辺清、大東文化大学国際関係学部国際文化学科教授、イタリアルネサンス絵画を専門とする。ロンドン大学コートールド美術研究所を経て成城大学大学院博士課程を修了。近年は東西芸術の比較研究などをテーマに持つ。著書に平凡者、レオナルド・ダ・ヴィンチ、世界の名画、宝島社、図解ダ・ヴィンチの謎、そして図解ダ・ヴィンチの暗号などがある。
Let's get knowledge with fun。
ガマラケンがお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。本日のエキスパートは田辺清先生です。よろしくお願いいたします。まずはやっぱりレオナルド・ダ・ヴィンチ、そして彼の残した作品についていろいろとお話をお伺いしてまいりたいんですが、非常にベーシックなところからお伺いしたいんですけども、彼が生きた時代、レオナルド・ダ・ヴィンチが生きた時代というのは改めてどういう時代なんでしょうか。
そうです、ベタリアルネッサンスというね、時代ですよね。はい、で、まあ、文明復興、ギリシャ・ローマの、まあ、古典古代の文化を、まあ、復興しようという時代だったんですけれども。
ルネッサンス。
ルネッサンス
ですね。これ、西暦で言うと。
そうですね、まあ、どっから始まるかってなかなか難しいんですけども、はい、まあ、13世紀の終わりぐらいからですね、まあ、それが、徐々にそういう、兆しがあって、はい、で、まあ、14世紀、15世紀のですね、に入りましたら、もう、いわゆるルネッサンスという時代に入りました。
は
い、
なるほど。で、このレオナルド・ダ・ヴィンチという人物は、いつ頃の人なんですか。
ちょうど15世紀の真ん中辺ですね、1452年に生まれてますので、まあ、いろいろこう、ルネッサンスの中でまた、さらに大きく時代が変わっていくとですね。うんうん、
それまあね、でもそうするともう500年以上前の
人。そうですね、ちょうど、もう500年以上前
と思いますね。ということなんですが、はい、このレオナルド・ダ・ヴィンチと同じ時代を生きた人物というのはどんな人がいらっしゃるんですかね。
そうですね、コロンブスですとか、バスコ・ダ・ガンマとかね、やっぱりこういろいろこう、さまざまな発見をした人たちだね、はい。だから、まさに本当に、新しい世界が始まった、時のね、人ですよね。
なるほど、美術の世界ではどうですか。
そうです。やっぱりボッチテリですとか、日本人にも大人気の春とか、ヴィーナスの誕生を描いているボッチテリとかですね。それから、まあ、レオナルドのライバルとされてたミケランジェロとか、あるいはラファエロですね。はい、まあ、ちょっと後世代になるんですけども、まあ、でもほとんど同時代に。
同じ時代に生きている。そうそうたるビッグネームが。
そうですね。
出てる、そんな時代なんですが、
そんな時代ですね、本当に。
でもそんな時代に、このレオナルド・ダ・ヴィンチという人物は、どんな人生を歩んだ人だったんですかね。
そうですね、まあ、画家、としてだけじゃなくてですね、むしろ美術家としてだけじゃなくて、はい、まあ、科学者でもあり、哲学者でもあり、まあ、時には作家でもありですね、もう本当に今でいうマルチ人間ですよね、もう肩書きがいくつあっても足りないぐらいの、人物なんですよね。ですから、でもまあ、ルネッサンス時代ですから、もうとにかく、いろんなジャンルの人間ですね、いろんな個性的な存在がいて、それでもう、みんながもう切磋琢磨した時代なんですけども、まあ、ですからもう、レオナルドの場合は、まさにルネッサンス人を代表するような、もう、一人で本当にいくつものね、才能を持ってる、まさに万能の天才と、まあ、日本ではね、長く、はい、そういうふうに言われてますけども、まあ、まあ、ルネサンスの時代ってきっとそういう、今から考えるとですね、もう本当に想像つかないような人がたくさんいたと思うんですけども、まあ、その中の極めて代表的な人間の一人というふうに考えていいと思いますね。
もういろんな分野でのエネルギーあふれる人
そうですね。
はい。ちなみにこのレオナルド・ダ・ヴィンチという名前なんですけど、はい、
ヴィンチ村のレオナルドという意味だそうですね。
そうですね。なんか正式なね、名前はなんか随分、長い名前なんですけども、まあ、ヴィンチ村のレオナルドというふうなんですね。まあ、それがもう、ほとんどもう、通り名になってて、で、ダヴィンチ、ダヴィンチと彼を言ってしまうのはね、
はい、
あまりこう、正しくないんですよね。うん、
ちょっと変な感じなんです。
変な感じが
するんですよね。これは要は、まあ、地名ということですよね。ですね。だから、レオナルドと言った方がいい
です
ね。
そうなんですね。やっぱりそれは言いやすいですね。はい、
ちなみに、ヴィンチ村というところには、田辺先生
が一度行ったことがありますけども。
これどんなところなんですか？
もう、本当に小さなね、素朴な村なんですよ。うん、で、まあ、そのレオナルドの、まあ、美術作品があるですね。まあ、ちょっとお城があったりとか、うんうん、それかは、もう当時のもんじゃないんですけども、レオナルドの生家があってて、まあ、そこも小さな博物館に、
あ、そうなんですか。
たりするんですけども、本当に、見るとこしたらそれぐらいでね。あとはただ、レオナルドが幼い時、若い時に親しんだ自然とはどういうものかというようなね、ところを見るには、まあ、そんなに当時と変わってない部分もね、あるかと思いますので。
なるほど。じゃあ、ある意味、その、レオナルドが生きた、その面影がまだ残ってる
そうですね。私の言った、まあ、もうだいぶ前ですけども、今、だいぶ開発されちゃったかもしれないけど、でもまあ、私が行った当時はね、ああ、なるほど、こういうとこで自然に親しんだのかなっていうところはありましたね。
うん、昔ながらの。
そうですね。
なるほどね。まあでも、そんなところに生まれたレオナルドなわけなんですが、はいはいはい、まあ、彼を語る上で、やっぱりその天才とか、あるいは異端というような言葉がどうしてもついて回る感じがするんですけども、このレオナルドのまず天才たるゆえんというのは、どういうところなんですかね。
そうですね。やっぱりまあ、万能の天才、さっきも言いましたけど、万能の天才っていうキャッチフレーズがね、随分、はい、私たちにも、まあ、子供の時からね、親しんでるんですけども、はい、まあ、やっぱりこう、美術だけじゃなくて、もういろんな分野にね、もう、関心を持っていたと。それで、まあ、私たちの今、例えば身近なですね、自転車ですとか、あとコンタクトレンズとかね、はいはい、まあ、そういったものをレオナルドがもう発想したというのはね、
コンタクトレンズ、
コンタクトレンズそうらしいんですよ。
そうですね。
もっと、その当時は、一般には普及しませんでしたけども、なんか、いろいろ彼の残したデッサンとかね、
意識
を見ると、今もうそのまま使えるようなね、ものをこう考えていたとかね。
あ、そうですか。
あるいは自動車とかですね。ですから、本当今、この時代にレオナルド生きてたらね、もう、それこそいろんなね、コンピューターグラフィックスの世界でも、どんな世界でもですね、オールマイティで、もうビル・ゲイツを上回るね、人物になったんじゃないかなと思いますね。
なるほど。まあ、だからこそ天才というような感じですが。でももう一つ、こう、異端というような言われ方をしますよ。これは何故なんですかね。
そうですね。これはもともとレオナルドの伝記を書いたですね、バザーリっていう人がいるんですけども、ミケランジェロの弟子なんですね。で、レオナルドとは、接触がなかったんだけども、まあ、レオナルドの弟子やなんかがいろいろ話を聞いて、まあ、伝記を書いたんですが、まあ、そのバザーリの伝記の中にですね、異端っていう言葉が出てきたんですね。ただ、まあ、あんまりこの深入りは、当時異端審問っていうのがありましたので、まあ、バザーリ自身もあんまりそこ深入りはしてないんですけども、レオナルドの異端っていうことはですね、むしろですね、キリスト教に対する関心ってものすごく強く持っていましたし、宗教会話もたくさん書いてるわけですね。ただ、はい、オーソドックスなキリスト教徒というふうには、ちょっと考えにくいのは、彼の作品を見ますとですね、要するに、まあ、これいろいろ後で問題になってきたんですけども、まあ、それまで宗教があっていうのは、ただ約束ごと、例えば、この聖者を表すには、こういったものが必要だとか、はい、この場面にはこういったものが必要だとか、まあ、いろんな約束ごとがあったわけですよ。はい、で、それを、その約束ごとを見て、人々は、あ、これは、代々を描いてる段の場面なりはっていうことはね、分かったんですけど、レオナルドはむしろあまりそういう約束のとおりにとらわれないで、むしろ中身で見せる、人物の動きとか表情とか、そういったもので見せようという、まあ、新しい努力をしたんですね。
なるほど。
でそれがやっぱり当時の保守的な宗教界にストレートに受け入れてもらえなくて、それでまあ時にこうちょっと、まあ、トラブルを起こすというようなことがあったんですね。
なるほど。
そういうことが、むしろキリスト教に対して真摯な態度を取って、そして彼なりの解釈をそこでしたために、それがかえってこう異端というふうに映ってしまった。
なるほど。
そういう部分が強いんじゃないかと思いますね。
なるほど。なんかちょっと皮肉な感じもします
ね。そうなんですね。
なんか本質を見極めようとしてるのに、なんか暗黙の了解みたいなところをちょっと、おろそかにしちゃったら、
そうですね。
異端視されて。
そうです、
なるほどね。そういうとこなんですね。でも、本質を見極めようとする姿勢が根底にはあったと。
そうです。それは、どのものに対してもですね、やっぱり 自然に対しても、まあ、さらに広く宇宙に対してもですね、常にそれをレオナルドは求めてたんですね。
なるほどね、そうなんですかね。じゃあ逆に言うとすごくピュアな人だった
そうなんですね、
ということもできるんですね、なるほど。
Let's get knowledge with fun。
さあ続いてはレオナルド・ダ・ヴィンチが残した作品についてもお伺いしてまいりたいんですが、このレオナルドの作品の傾向というのはどういった傾向があるんですか？
そうですね、やはりあの当時ですから、あの宗教画というのは当然多くなってくるんですけども、はい、うん、まあ、その中でも特に聖母マリアと幼い子イエスですね、
はい、
まあ、その2人を取り、いわゆる聖母子像ですね、うんうん、それからあともう一つはあの肖像画がありますね、うん、であの肖像画もちろんこれルネサンス時代、例えば宮廷の人物とか、
はい、
あのそういった人物が、ね、依頼されて描くことは普通だったんですけども、うん、まあ、同時にあの一般市民の、うん、女性なんかもね、もちろんレオナルドだけじゃないんですけども、はい、何点か描いてます。ですから、まあ、あの宗教画、特に聖母子像と、それからまああの肖像画と、はい、
うん、
大雑把に言ってしまえばそういう傾向があるんですけども。
なるほどね、その中で代表作と呼ばれるようなものというのは？
そうですね、あのレオナルド自身の作品がですね、あの現存している作品っていうのがあのせいぜい15点ぐらいしかないんですね。
あ、それしかないんですか？
レオナルドがまあ 80% 以上ね、
はい、
あの手掛けた作品、うん、そしてまあ15点で、さらにもう 100% となるとさらにもう11点ぐらいにしか絞れ、
それしかないんですか？
それないんですよ、あの油彩画とか壁画とかね、
はい、
ですから私が思うほどレオナルド作品ってそんなに残ってないんですよね、うん、
極めてこれ少ない、
少ないですね。ただその代わりにものすごいたくさんのデッサンがあるんですけども、うんうん、まあ、それを除いてて考えますとですね、はい、うん、本当に極めて少ない作品点数なんですね。
なるほどね。まあその中でもやっぱり代表的なものというと、やっぱりこうすぐ浮かんでくるのはモナリザだったり、
ね、
最後の晩餐だったりということになってくると思うんですが、まあそれぞれ肖像画と、はい、あと宗教画の、まあ、
ね、
代表的なものかと思うんですが、それらについて本当に基礎的なとこから教えていただきたいんですが、はい、まずモナリザ、はい、誰もが目にしたことがあるであろう、まあ本物か写真か別にして
、
このモナリザ、今これは収蔵されてる場所は、
パリのルーブル美術館。
ルーブル美術館。なるほど。で、このモナリザという絵、どこが素晴らしいんですか？
そうですね、本当にそんな大きな絵じゃありませんし、
うん、
黒い服を着た女性がですね、まあ、こっちを見てにっこり微笑んでるっていうのね、
はい、
そういう作品なんで、
うん、
本当に極めてね、もうそれだけの作品なんですけども、
まあ、シンプルといえばシンプル、
シンプルなんですけども、はい、でもやっぱりもう500年近くですね、その絵が描かれた当時から、うん、レオナルドの後輩の画家たちがもう影響されて、そしてまあその絵についてですね、うん、もうずっともう何百年もね、多くの人心を捉えている、これはもうゲーテやスタンダールもね、
うん、
激賞してますし、
うん、
まあ、その他もね、いろんなところでこうモナリザって出てきてるわけですよね、
うん、
で今日に至るまで本当に多くの人がモナリザ見るだけにルーブル行くっていうのはねもう極端に言えばね、
はい、
そういうふうなこともあるわけですよね、
うん、これは技法的には、なんかこう特徴的なことあるんですか？
そうですね、まあ、特に、まあ、当時まあ油彩画っていうのがね、
はい、
出てきたところですので、油彩画っていうことでね、絵が描いてるわけですけども、うん、まあ、さっきいろいろ言われてるところではスフマートというですね、まあ、ちょっとまあこの線がはっきりと見えるんじゃなくて、うん、このまあ、ぼやかしながらですね、この肖像そのもののイメージをこう作っていくというね、まあ、そんな風な技法、まあ、これレオナルドが開発したぐらいの、ね、技法なんですけども、
線ではなくこう
陰
影とかね、
そうです、そちらでこう見せていくというね、描写なんですね、でそれが使われてるんですよ、
うん、
ですから非常になんか私たちに心にねこう残るような、あんまりこうきちりとした感じじゃなくて、むしろほわっとした感じで、うん、女性がねこう非常にこうむしろ優しげなイメージになってこう私たちに伝わっていくね、
うん、
まあ、そういうふうな技法的なねものもやっぱりあるんじゃないかと思うんですね、うん、
なるほどね。モナリザを見るとき、
はい、
鑑賞するときに何かポイントとなるようなとこって、
そうですね、もちろん微笑みもねあれなんですけど、うん、むしろ私は手に注目してもらいたいですね、
はい、
厳密に言うと手をこう重ねてるわけですけども、
はい、
まあ、下の方の点がねよく見ると仕上がってはいないんですよ、ちょっと十分に描ききってないですね、それから、まあ、ちょっとモナリザのこの背中あたりもね、
うん、
まあ、よく見るとねちょっと 100% 描いてない部分もあるんで、モナリザもあれは未完成画だというふうなね、
あ、そうなんですか、
言い方をするようになってきたんですけども
、あれ未完成、
そうなんですね、厳密に未完成なんですね、
あの絵というのはずっとレオナルド自身が所有していたということ を聞きますけれども、それは何か意味があったんですかね。
初めはですね、まあ、おそらくですね、ジョコンドっていう人のね、奥さん の、まあ、肖像っていうことなんですけども、はい、ずっと初めはその人のために描いたんでしょうけども、まあ、なんかのことでですね、自分が持ち役になってしまったと。それで、亡くなる1年前にですね、フランソワ一世、当時のレオナルド最後のパトロンなんですけども、に、まあ、まあ、売ったというね、話は聞いてるんですけども、でもまあ、いずれにしても、もう、そばまでね、そばにあったことは確かなんで、他にまあ、一緒にそばに置いてた作品2点あるんですけども、全部で3点あるんですが、
はい、
まあ、絶えずね、手を加えていたと。
あ、そうなんですか。
いうふうに言われてですね。
じゃあ完成した状態で持ち歩いたんじゃなくて、もう常に直しを入れてた。
そうですね。
はあ。
ですから、ひょっとするとですね、当初はその、貴婦人を描くつもりだったのが、まあ、だんだんと身近に置くことによってですね、最初の状態と完成状態、どう違うのかってちょっと分からない部分もあるので、場合によってはですね、女性をリアルに描いてたりというよりも、まあ、レオナルド自身のね、何かこの理想的な女性像というのをモナ・ゼに託した、うん、そういう可能性もあるんですね。
なるほどね。じゃあその辺も注目したいということですけどもね。そしてもう一つ、やっぱり宗教画としてもやっぱ代表作と言えるんでしょう。はい、最後の晩餐、はいはい。これはどこにある絵なんですか？
ミラノのサンタマリア・デ・グラーツィア修道院。
あ、修道院、
その、はい、その食、まあ、食堂なんですね、そこにある壁画なんですね。
あ、これ壁画なんですね。
そうです、
あ、じゃあかなり大きなもの。
そうですね。
これはどこが素晴らしいものなんですか。
そうですね、まあ、最近修復されてね、見やすくはなってるんですけども、はい、まあ、それ以上にやっぱり構図の素晴らしさですね。
構図、
はい、で真ん中にイエスがいて、で、まあ、周りに12の弟子たちが、並んでるんですけども、はい、まあ、それまでの絵はですね、真ん中にイエスがいて、そして周囲を12の弟子たちが囲むって、まあ、これは、そうだったんですけども、まあ、非常にこう、ただ非常に行儀よくこう、整列してて、で、裏切り者をされてユダがね、一人だけ、まあ、手前に描いてて。
あ、別のところにいて
て、は
い。
で、まあ、彼が裏切り者だってことははっきりわかるように、描かれたんですね。
ほうほう。
ところが、レオナルドは全部横一線にして、ユダもその、中に入れたんですね。
はあ、
で、それで一見しただけではどこにユダがいるかわからないんですけども、これが、まあ先ほどお話したことで、よく見てみると、表情とか、ポーズとかですね、そういったものでこう、分かってくるわけですね。
じゃあ先ほどおっしゃったその約束事をそこでも破ってと。
そうですね。
でも、本質的に描いてるということなん
ですね。
なるほどね。そうですか。この最後の晩餐、はい、まあ修復という話も出てきましたけど、はい、相当なんか劣化が激しいというふうに。
そうですね。もう描かれて間もなくしてですね、すでにもう剥落が始まったというふうに言われてます。
これはなぜなんですか？
それまで壁画というのはですね、いわゆるフレスコ画法といいまして、すぐにもう、乾かないうちに、顔料が乾かないうちにね、どんどん色を重ねていくっていう方法、それが一般的だったんですけども、はい、レオナルドはやっぱりじっくり考えながら描くタイプなんで、そういう伝統的な方は嫌ったんですね。油とかですね、テンペラとか、はい、本来では板絵とかに、まあ、あるいは後にキャンバスですね、そういうのに用いる画法を壁画に用いたんですね、はい。で、これはもう斬新なやり方だったんですが、しかしやっぱり無理があって、それでもう剥落がもう時期に始まってしまった。
なるほど。まあでもそのレオナルドがやりたい方法を取ったからこそちょっとその剥落が早かったということで、まあこれもちょっと皮肉な感じですが、
うん、
でもやっぱり彼がやりたいやり方はそこにあったと。
そうなんですね。
なるほどね。そうですか。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、大東文化大学国際関係学部教授の田辺清先生をお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。